Okay, 2 Thessalonians chapter 2.
第二テサロニケ人への手紙の、2章です。
And I'm going to read verses 1 and 2. And it says, Now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come.
一節と二節をお読みします。さて、兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。
Evidently, some people had been writing, had written a letter and signed it in Paul's name.
明らかに誰かがパウロの名前を使って手紙を書いていたということです。
And they were trying to tell the people that, oh, the Lord has already returned. The day of the Lord has already come.
そしてその手紙の中でもうまるで主の日がすでに来たかのようなことを書いていた。
And this letter had caused confusion in the church.
でもこの手紙が、教会を混乱させていました。
Now remember, these people had been experiencing persecution.
この時代の、テサロニケの人たちは多くの迫害をすでに受けていました。
And some people were believing because they were experiencing this persecution that they must already be in the midst of the tribulation, the great tribulation.
ですから、この手紙によって、多くの何人かのテサロニケの人たちはもうすでに、自分たちが迫害を受けていたので患難の中に入ってしまっているんだと信じてしまいました。
So Paul is writing to clear this up.
ですからパウロはここでそれを明らかにします
。 And if you look at the end of the letter, verse 3, chapter 3:17.
そしてこの手紙の最後のところ3章の、17節を見ますと、
It's a, the salutation of Paul with my own hand. It's like he wrote, he signed it himself.
パウロが自分の手で挨拶を書きます。
He did that to his letters so that people would know this is authentic. This is from Paul.
パウロは自分の印を、必ず手紙の最後につけています
。Oftentimes he would dictate his letters. You know, somebody else would be writing them. So he said he had poor eyesight or.
しばしばこの当時手紙パウロは口述をして誰かにそれを筆記させるというやり方で手紙を書いていました。
But he always signed them.
でも必ず最後に彼が印をつけていたわけです。
Now, the Bible does teach that there is a day in the future when there will be 7 years of great tribulation.
聖書は確かに将来7年間にわたって大患難の時代が来ると教えています。
Now, there are some parallel passages. If you're looking through Matthew 24, chapter 24, Jesus is talking about the future.
で、同じような並行した箇所が、他のところにもありますけれども、例えばマタイの福音書の24章21節で、イエス様が、その将来について語っているところがあります。
So, in all of chapter 24, you see him talking about the future unfolding.
その24章全体はその将来起こることについて書かれています。
And in Daniel 9, if you look, it also talks about the future.
でまたダニエル書の9章でも将来のことについて書かれています。
And of course there's the book of Revelation where you have most of the book, chapters 5 through 18 talking about this period of great tribulation.
そしてまた黙示録ではもうほとんど全体がその将来これから起こることについて書かれています。
But in Matthew 24 chapter 24 verse 21
で、マタイの福音書の24章21節のところでは
Jesus said, For then there will be great tribulation. That's the name, great tribulation. Such as has not been since the beginning of the world until this time, nor ever shall be.
イエス様はこうおっしゃいました。その時には世の初めから今に至るまで 未だかつてなかったようなまたこれからもないようなひどい苦難があるからです。
Notice he says it hasn't been. This tribulation that the world will experience has never been, nor will it be tribulation like it afterwards.
ここで気づいていただきたいんですけれども、このひどい苦難、大患難というものは今までもなくまたこれからもないようなものです。
So it's not like an event that's already taken place in history.
ですからこれはもうすでに過去の歴史の中で起こったことではない。
Some prophecies were already fulfilled, like when the Romans destroyed Jerusalem and so forth.
ある預言者の人たちは、まあ、例えば、ローマがエルサレムを侵攻したことについてそれがもう起こったと。
But Jesus was very careful to say this is real tribulation. I mean, this, the world has never experienced something like this, and it will never experience it again.
でもイエス様は本当にこの患難というものは本当に大きなひどいものであって、いまだかつてないし、これからももう起こることがないものだと言っています。
And so Paul's writing this and saying, you haven't been, this has not started yet.
ですからパウロはここで、あなたはまだその患難の中にはいない、それは始まっていないと言っています
。 Verses 3 and 4, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. I'm in 2 Thessalonians here, chapter 2.And the man of sin is revealed, the son of perdition. Verse 4, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God.
テサロニケに戻りますけれども、3節と4節。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
So Paul said there's two things that need to happen before this great tribulation takes place.
ここでパウロは、この大患難が起こる前に2つのことが起こらなければならないと
言っています。First, there's going to be a great falling away, apostasy, we sometimes call it.
一つ目は、廃墟が起こるということです。
Secondly, the man of sin must be revealed.
そして二つ目には、滅びの子が現れなければならないという。
You know, this falling away indicates Christian churches or churches that go by the name of Christian abandoning the teaching of the Bible and falling away.
この廃墟というのは、いわゆるキリスト教会、クリスチャンの教会と呼ばれるところで、が、聖書の教えに背いてしまうことを言います。
I mean, it's not talking about people that don't know Christ.
これは、キリストを知らない人たちのことを話しているわけでは
ない。So, you know, in Japan, 99% of people don't know, aren't Christians. We don't say, well, there's been a great falling away.
日本では、まあ、99% の人たちが、キリストを知らないと言われていますけれども、彼らが決してその廃墟者教えに背いたものというわけではありません。
I mean, because they've never been Christians, there's nothing to fall away from.
彼らはクリスチャンになったことがないわけですから、そこから、ずれるということはできないわけです。
But as I look at the world today, I can't help but believe that this apostasy is happeningRight now.
でも、まあ、残念なことに今日私たちはその廃墟が実際起こっているということを見ることができます。
Because we see people that go by the name of Christian, many leaders who name themselves as Christians advocating things that are so obviously against the teaching of the Bible.
多くのそのクリスチャンと呼ばれる人たちの、中のリーダーたち、指導者たちが聖書の教えに、全く反対するようなことを、弁護している、そういった姿を、私たちは見ることができます。
And I'm not talking about differences between denominations, little points of, you know, we're different from this group or that group.
で、私はその教会の中である、宗派の違いについて、その小さな違いについて話しているわけではありません。
I'm talking about major, major, departure from what the Bible teaches.
私が話しているのは本当にもっと大きな大きな聖書の教えに背いているという問題について話しています。
I know in America, and I believe in Japan too, there are many people, pastors preaching from the pulpits who do not believe in the resurrection of Jesus Christ.
アメリカでは、また日本でもそうかもしれませんけれども、多くのその説教者たちが、イエス・キリストの復活を信じていなくて、説教している人たちがいることを知っています。
There are many of them that don't believe the Bible is the word of God.
彼らの多くは、聖書が神の言葉ではないと思っています。
In fact, in America, sometimes the people who are really against biblical teaching and stuff are often, they'll go by the name of Christian.
アメリカでは、実際クリスチャンと言いながらも、この聖書の教えに全く反している教えをしている人たちも実際います。
I know if I wasn't a Christian, I think I would. If I didn't believe the Bible was the word of God, I would just give up this missionary thing.
もし私はこの聖書が神の言葉ではないと思っていたら、もうすぐにでもこのミニストリーをやめると思います。
What would be the use of continuing on?
こうやって続けることに何の意味があるでしょうか?
I would, you know, I'd probably.Personally, I'd go back to the States and find something to do.
多分個人的にはもうアメリカに戻って何か別のことをやってるんじゃないかな。
Go bungee jumping or I don't know. something, you know, try to find meaning in life.
何か別の意味を、人生の意味を見つけると思います。
But we see this in what we call liberal seminaries in America.
でもアメリカには本当に自由主義と呼ばれる神学校もたくさんあります。
You know, we see major denominations ordaining homosexuals to be the leaders of the denomination, to be leaders of the churches, even though the Bible is very clear that that is wrong.
ある大きな宗派では同性愛者の人たちを聖職者として任命するというような教会もあります。で、これは、明らかに聖書では間違っていると教えているものです。
Last week I was watching the news and they had a story from Bothell, Washington, which is in Seattle, where I used to live.
私は先週あるニュースを見てたんですけれども、シアトルに、バセルという町があります。
And、there was a story about this lesbian、minister. She's a leader in a major denomination. She's a pastor of the church, and she had married another woman, so-called married, and the church had let her go. They voted that she can continue on in ministry.
ある大きな宗派の教会で、レズの方の、パスターが、牧師さんがいた教会があるんですけれども、その牧師さんが別の女性と、正式に結婚をされたそうなんですが、それでも彼女はそこの教会で牧師を今も続けているというニュースがあります。
And as I watched the people being interviewed, I couldn't help but think it. They looked to me like they were just deceived.
で、その教会の人たちがインタビューを受けてたんですけれども、それを見て私は彼らが本当に騙されてるんだなという思いました。
I mean, they acted so pious, and you know, I can't judge their hearts, but I couldn't help but think, man, these people are just deceived.
彼らが実際心の中でどう思ってるか私には分かりませんけれども、でも本当に彼らが騙されてると
しか。This is a falling away. This is what is called apostasy, falling away from the faith as given to us in the Bible.
で、これを、私たちは、私たちに聖書というものが私たちに与えられてますけれども、ここから、背く廃教と。
And it'll probably get worse.
で、こういったことはもっともっと悪くなっていくと思います。
The second thing that must happen, Jesus said, the man of sin must be revealed.
で、二つ目ですけれども、必ず怒らなければいけないというのは滅びの子が現れるということです。
He's called the son of perdition.
滅びの子と聖書では書かれています。
Which means literally son of the devil.
で、これは、悪魔の子と。
He's referred also as the Antichrist. I know John called him the Antichrist.
またヨハネは彼のことを反キリストと呼びました。
He will be just as Jesus was God incarnate.
イエス様が人の神であるのに人の形を取ってくださったように、
This man will be like the devil incarnate.
この人は悪魔が人の形を取って現れた存在です。
The devil in human body.
悪魔が人間の体に宿っている。
You know, it's really interesting. This phrase, "son of perdition," is only used one other time in the Bible.
そしてこの滅びの子という言葉は聖書の他にはあと1箇所しか書かれていません。
It's used when describing Judas Iscariot.
イスカリオテのユダについて説明しているところ。
Jesus used this term in John 17:12.
ヨハネの福音書の17章12節のところでイエス様は、ユダについて滅びのことを読んでいます。
And then in John 13 when they're talking about the Last Supper、
ヨハネの、福音書の 13章のところでは、最後の晩餐の時にイエス様が
Jesus had announced that one of you is going to betray me。
イエス様が、あなたのうちの誰かが私を裏切ると言いました。
And he said it's the person whomI feed with the bread.
で、その人は私が、パンを浸して、そのパン切れを与えるものだと言います。
And he gave a piece of bread to Judas.
そして彼は、ユダにそのパン切れを渡した。
And in 20, verse 26, says, Jesus answered, It is to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it, which I already paraphrased. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Now after the piece of bread,Satan entered him, verse
27. 26節、ヨハネの13章の26、27節ですけれども、イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取って、イスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受け取ると、その時、サタンが彼に入った。
Satan entered him.
サタンが彼に入ったと書いてあります。
Son of perdition, he was called.
これが、滅びの子と呼ばれるものです。
Now, in Revelation, when you look at the book of Revelation, in chapter 13:2, we see Satan referred to as a dragon.
また、黙示録の、13章の2節を見ますと、サタンは竜と呼ばれていることです。
And he also calls the Antichrist the beast.
そしてまた、反キリストのことを獣と呼ばれています。
And he's not talking about Bob Sapp.
これは別にボブサップを話してるわけじゃないんですけど。
Anyway, I'm sorry for that. When Jesus was tempted by Satan, remember, when Jesus, in the book of Luke, Jesus was tempted by Satan, chapter 4, Luke chapter 4.
イエス様は、サタンの試みを、受けられました。ルカの4章のところにそれが書いてあります。
And, and Satan said to Jesus,If you worship me, he tried to tempt Jesus to just worship me, you know.
悪魔はイエス様に何とか自分を拝めさせようと、試みるわけです。
And he says in Luke 4:6, "All this authority I will give you, and their glory." He's talking about the authority over the earth and the glory. He says, "For this has been delivered to me, and I can give it to whomever I wish."
4章の6節のところでは、サタンはこう言います。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。
Now, interestingly, Jesus didn't argue with him and says, Who are you to say you have this authority? You know?
面白いのは、ここでイエス様は別に、誰がお前に権威を与えたんだと言って反論しているわけではありません。
No, he didn't dispute that. Satan did have the authority.
彼はサタンが、その権威を持っているということに対して反論しませんでした。
Satan received that authority when originally Adam and Eve were given authority, a certain level of authority over the earth.
一番初めにアダムとイブに、ある限られた権威というものが与えられていたわけです。
But when they sinned, when they were tempted by the devil and they sinned, they kind of, gave up.The authority that had been given to them by God.
でも、彼らが、罪を犯してしまったときに、その与えられていた権威というものを、ある意味で、明け渡してしまうことになったわけです。
And Satan, in a sense, Satan got his hand in there, and he's been able Jesus called him the prince of, the, of this world.
そして、サタンが、自由にその権威を、使えることができるようになってしまったわけです。イエス様は、彼のことを、この地上の支配者と呼ばれました。
But Jesus came. He was tempted by Satan and he refused the temptations.
でもイエス様がこの地上に来られた時に悪魔が、彼に、試みるわけですけれども、イエス様はそれを、拒まれました。
Jesus was fully God, but he was fully man.
イエス様は、完全に神で ありましたけれども、同時に完全に人でもあったわけです。
And as a man, he refused the temptations and lived a sinless life.
人としてその、悪魔の試みを退けられました。
And as you know, he died on the cross.
そして全く罪を犯さずに、最後に十字架の上で、
Perfect sacrifice.
完璧な生贄となられたんです。
And God raised him again from the dead.
そして神様は彼を蘇らせ、なされました。
And when he was raised from the dead, Jesus had taken back, as the man, he had received the authority.
そして、蘇られた時に、今度はまた人としてその権威を、取り戻してくださった。
That man had lost.
その権威というのは人が、失ってしまったものです。
And, you know, and that's how he defeated the devil on the cross.
それが、イエス様が、その十字架を通して、サタンに打ち勝ってくださったということです。
Okay. We read in Revelation 13:3 that the Antichrist, when the Antichrist comes on the scene, at first people are going to love him.
黙示録の13章を見ますと、13章の3節のところを見ると、人々が初めはこの反キリストを、反キリストに惹かれることが分かります。
It said, and the world marveled and followed the beast.
13章の3節で、そこで全地は驚いてその獣に従いと分かります。
He will seem like a great guy, you know, probably a diplomatic kind of guy that can solve the problems of the world.
おそらくこの反キリストは、とても外交手腕を持った、世の中の問題とかを解決できる、素晴らしい、人物だと思います。
Particularly the problems in Israel,
特に
in the Middle East.
イスラエルとかまた中東で起こっているような問題についてですね。
And you read about these things almost daily.
私たちは、ほとんど毎日のように、そのイスラエルで起こっている問題を見ることができます。
And it's so interesting. Many of the problems in the Middle East center around one spot.
そして面白いことに、その中東で起こっている問題の、中心地というのはある一箇所なんです。
And that is the place where Solomon's temple used to be.
そこは、ソロモンの神殿が過去あった場所です。
Now there's a huge Muslim mosque there called the Dome of the Rock.
今は、イスラム教の大きな、モスクが、岩のドームと呼ばれるモスクがそこにあります。
It's one of Islam's holiest spots.
そこは、イスラム教徒にとって、最も聖地な場所の一つです。
And it's one of the holiest spots to the religious Jews.
そして、ユダヤ教徒にとっても最も聖なる場所なわけです。
I remember years ago, I used to hear Israel, stuff about Israel, and I said to my good friend who kind of discipled me.
ずっと以前のことですけれども、私の弟子訓練をしてくれてた、信仰の先輩の人が、これイスラエルについての問題について話してくれました。
And I used to say, I don't know, you know, Israel this, what's this puny little country, you know, it's just a little place, not that important.
まあ私は、なんかこのイスラエルってまあ小さなね、はずこの国でよく、このことについてよくわからないと言いました。
And he said to me, oh no, he says, just look, it's in the news every day.
でも、いや、そうじゃないよ、それこのイスラエルというのは毎日、ここにあるじゃないか。毎日問題が起こってるじゃないか。
And I look and you know he's right. Every day, I don't maybe miss a day or two. I look and there's the Israel every day right in front of us.
で本当に毎日のようにこのイスラエルがニュースとなって私たちの前に現れてきます。
But somehow we see in the scripture that the temple will be rebuilt.
でも、聖書は、 この神殿がいつの日か再建されるとはっきりと教えています。
And it probably will be the diplomatic skills of this guy. I mean, that is a bit theoretical, but that he works it out.
で、おそらくその反キリストと呼ばれるものが、まあ、素晴らしい外交手段を持って、
But you know,
で、彼がその再建をする。
Even today, the Jews are looking, the religious Jews, they're looking for a Messiah who's going to come and rebuild the temple. That's very important to them.
今日でも、ユダヤ教の人たちは、神殿を再建してくれる、それを導いてくれる救い主を、待ち望んでいます。
And we know that Jesus is the Messiah. He came 2,000 years ago.
私たちは2000年前に来られたイエス様が救い主であることを知っています。
But he said something very interesting in John 5:43.
でも、面白いことが書かれてますけれども、ヨハネの5章43節です。
He says, I have come in my Father's name and you do not receive me. He's talking about the Jews in Jerusalem. If another comes in his own name, him you will receive.
ヨハネの5章43節で私は私の父の名によって来ましたがあなた方は私を受け入れません他の人がその人自身の名においてくればあなた方はその人を受け入れる
Jesus was talking about somebody that's going to come in his own name and he's going to be received by them
イエス様はここで、他の人が、他のその人自身の名前でいつかやってくるでそれをあなた方は受け入れるということを話しています
But soon afterwards, the Antichrist will turn on the Jews and he'll begin really persecuting them.
でも、すぐにこの反キリストはユダヤ教徒ユダヤの人たちに敵対して、彼らを迫害することになるでしょう
And looking back here to our text in verse 4Let me just read that again. We've kind of gotten away from it. It talks about how he will set up his throne in the temple. Excuse me, I have enough. I lost it. Okay, here he says.Verse 4, who opposes and exalts himself above all that is called God or is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God.
テサロニケの2章の4節のところにこう書いてあります。
Now remember,
彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
Now you know the temple was built, Solomon's temple and the other temples. There was the outside court.
神殿というのはご存知と思いますけれども、外側にこう街廊が。
And then there were limits. People couldn't, the average person couldn't enter the temple.
そして、限られた人しか限られた人がそこまでしか入られない。
But the priests could enter, and then there was an area where they had the table and the bread and the lampstands.
そして祭司たちはその中にさらに中に入っていく。
And at the very center was a place called the Holy of Holies.
そして、そこにテーブルとかいろいろあるんですけれども、そのまたさらに真ん中に、本当に、大祭司しか入ることのできない聖なる場所があります。
The high priest was the only person that could enter there, and only once a year.
で、その、ま、神殿の、その中心のところには大祭司が一年に一度しか入れない。
And it was said that this is where God's presence. I know God's presence was over the whole earth, but this is where God manifested His presence.
でまあ、あの神様というのはあのいろいろなところに存在されているんですけれども、そこの中心のところにその神の臨在が栄光が現れると。
And when you read about Satan in the Bible, you find out that he's very proud.
そして私たちはサタンが本当にあの自分を誇っているということをよく見ることができ
ます。And he's wanted to be worshipped as God.
そして彼は、自分も神と同じように、褒めたたえられたい、崇められたいといつも願っています。
So by sitting in the Holy of Holies, it's just like the ultimate blasphemy.
ですから、彼がその、最も聖なる あの真ん中の神殿の真ん中に座るということは、もうこれ以上の
神を冒涜することはないわけです。I am God.
それはまるで、サタン自身が私が神だと言っているような。
And this is the final straw.
でこれがもう本当に最後のダメ押しになる。
This is when God says enough.
神様はこれを見てもうこれで十分だと言われます。そして神の御怒りと裁きが、これによって引き起こされるわけです。神様ってなんてその忍耐深いんでしょうか。この世には本当に、悪の悪がはびこっているにもかかわらず神様は忍耐深いなと。
There is a point when enough is enough.
でもここで本当に神にとってももうこれで十分だという時が。
And the next three and a half years will be a time when God's wrath is poured out on the earth.
そしてここから3年半神のその御怒りが地上に注がれるわけです。
And it will be in preparation for the coming of Jesus Christ.
でも、そのイエスキリ、そして、イエスキリストが再臨されるまでの準備が整えられます。
Just going to Revelation 5, I wanted to mention one thing about Revelation 5. In 5 verse 1 and 2, it says, And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with seven seals.Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?
ちょっと一つヨハネの黙示録を開きたいんですけれども、五章の一節二節のところにこう書いてあります。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で閉じられていた。また私は一人の御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。
The scroll is like symbolic of the title deed of the earth.
この巻物というのは、まあ、この世で言うと、不動産の権利証書みたいなものです。
Just a moment ago, the owner of the building was outside and kind of making a lot of racket around here.
このさっきちょっとついさっき。このビルのオーナーが外にいらっしゃいましたけれども
I didn't complain because he has the title deed to this, to this building.
でもまあ文句を言うことはできません。彼がまあこのビル の, その権利証書を持っているわけですから。
But here in Revelation it says, you know, John, and the question was asked, who is worthy to open the scroll? Who is worthy?
で、まあ、ここで、ヨハネのこの黙示録の中ではこの巻物を解くにふさわしいもの解く権利のあるものは誰かと言っている質問があって
And John, it said that John started crying because it was like nobody's worthy to open this.
でも誰もそれを開けるに値する人が見つけられなかったのでヨハネは泣き始めたと書いています。
And one of the elders said, don't cry.
でも、長老の一人が、彼に泣かなくていいと。
And he talks about Jesus. He said, Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and loose its seven seals.
5節のところですけれども、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。
And then in chapter 6 of Revelation, the seals are start to be opened, one at a time.
そして、まあ、6章から七つの封印が一つ一つ解かれています。
And we read great judgments happen as each one is broken.
そして、まあ、神の裁きが一つ一つ行われていきます。
But you know, we can take comfort in the fact that God will not have us go through this wrath.
でも、私たちは、その神の御怒りから、救われているということを本当にそこに慰めを得ることができると思います。
And remember in 1 Thessalonians Paul was very very clear about that fact.
第1テサロニケでも、パウルはそのことをはっきりと書いています。
Okay, now back to I'm verse 5 2 Thessalonians 2:5 Do you remember that when I was still with you I told you these things?
第2テサロニケに戻りますが、2章の5節で、私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたおいたのを思い出しませんかと。
Interesting thing. Remember, Paul was with them 3 weeks, just 3 weeks, and he had told them about this.
パウロは、このテサロニケに3週間しかいませんでしたけれども、その間に、このことについて話をしていたわけです。
And verse 6 and 7, and now you know what is restraining that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who restrains will do so until he is taken out of the way. Verses 6 and 7.
6節7節です。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。
It says, verse 6, what is restraining? And verse 7, it says, he who restrains.
6節7節で引き止めているもの、引き止めるものということを書いています。
And this is probably referring to the Holy Spirit.
そしてこれはおそらく、聖霊のことを指していると思います。
The Holy Spirit, as we know, dwells in us, in the church.
そして聖霊は私たちのうちに、この教会のうちに住まわれます。
We are the light of the world.
私たちは世の光です。
We are the salt of the earth.
そして地の塩です。
And by that he's talking about preservative.
そして、この塩というのは、予防する、腐ることから防ぐということを表します。
You know, like the 梅干し。You are the 梅干し。
梅干し。
Originally those salty plums were put in lunch boxes to keep them, to preserve them.
まあ、あの梅干しをお弁当に入れとくと、まあ、腐れにくいとよく言われます。
Oh, isn't that great? I know about that stuff. Anyway, we are, God is using us to prevent, to hold back evil. We're preservative, a preservative in this earth.
神様は私たちをそのように、そういった防腐剤の役目としてあのこの世が腐ってしまう完全に腐ってしまうことを、妨げるものとして私たちは用いられます。
If it wasn't for the presence of Christians in the world and the Holy Spirit in Christians, evil would really have a free hand.
もし、私たち聖霊が住まわれる私たちクリスチャンがこの世にいなければ、本当にその悪魔がもう自由にこの地を、支配してしまいます。
And that's why you should never be afraid to be different.
ですから、私たちは、他の人と違うということに対して恐れる必要はないんです。
Because your being different may be, God may be using that to preserve whatever situation you're in.
もし、皆さんが他の人たちと違うということが、違っていたとしても、それを神様は用いられて、どんな状況にあっても、その中で、その守、防ぐ腐ることを防ぐという役目をとして、用いてくださると思います。
And it doesn't take a lot of people. It doesn't take a lot of people to change things.
で、あのそれは、it doesn't take.
We don't.God doesn't necessarily need great numbers of people.
で、それはあの神様は何も本当にたくさんの人をその防腐剤として必要なわけではありません。
But he just wants, but people that will allow themselves to be used by him, he can greatly use them to be preservatives.
でももし私たちが本当に神様に働いてほしいと自分を明け渡すならば、神様は、その人を通して。その悪の力から守る働きをそこから、されることができます。
Last week I received an email from Seattle.
私は、先週シアトルからあるメールをもらいました。
And it was a link to the TV station.
で、そのメールの中で、あるテレビ局の番組とこうリンクがありました。
And my pastor, Wayne Taylor.
で、私の、牧師のウェイン・テイラー 牧師ですけれども
was on TV.
で彼が、そのテレビに出ています
。 Now, I don't know if you've been following the news in America, but they've been having these same-sex marriages. I think I mentioned that earlier.
まあ、皆さんアメリカのニュースをどこまで見てらっしゃるか分かりませんけれども、今アメリカではその同性愛者同士の結婚というものが大きな問題になっています。
And in various cities, the mayors are using their authority to illegally marry people, men marrying men, women marrying women.
で、まあ、ある市では、そういった法に反して、男性同士また女性同士が結婚することを、まあ、市長もそれを許しているところがあります。
It's an abomination to God. Abomination. Very bad thing to God.
とても悪いことですね。
And it's against the law.
そして、それは法に反したことです。
But these mayors are doing it anyway.
でも、まあ、市長はそういうことを許しているわけです。
And my pastor and another pastor are bringing a lawsuit against the city of Seattle.
そして、まあ、私の牧師の牧師は牧師とまた他の牧師たちが、そのシアトルの市に対して告訴しました。
And you basically say, telling the mayor, hey, you're breaking the law.
本当に彼らは法を犯しているということで。
But I've always, I was so proud of my pastor.
でも私は本当に自分の牧師を誇りに思います。
Because I wasn't able to see the link, but you know, he got up and I was told that he just presented the truth.
本当に彼は立ち上がって真実を、伝えようとしています。
And the TV station allowed, they didn't distort him, they let him, they gave him time. God used him.
そしてまたテレビ局も、彼が話すことを話す時間を与えてくれていて、神様はそれを本当に用いてくださっています。
And I'm so proud of him because he's always been a good example of a person that is the salt of the earth.
で、それは本当に地の塩としてすごくいい例となってくれている。
I want to be like that.
私もそのようになりたいと思います。
You know, when I was a very young Christian,
私は まだクリスチャンになりたての頃ですが、
I was kind of fearful in my faith. I wasn't as bold as I wish I would have been.
まあ、私の信仰はまだそれほど強くなくて、弱さがありました。
And I would go out with the guys at work after work, and my boss, and it was a small company, my boss and another manager, and
で、まあ、仕事が終わると、その職場の人たちと、まあ、小さな会社でその何人もいなかったんですけども、一緒に。
We'd have lunch and then we'd drink some beer.
まあ、食事をしたり、またビールを飲みに行ったりとかして。
And it doesn't say in the Bible that you cannot drink.
やっぱ、聖書はお酒を飲んではいけないとは言ってませんけれども。
But it's very clear that drunkenness is sin.
でも、酒に飲まれること、酔うことは罪だとはっきりと言っています。
And I knew this.
で、私はそれを知っていました。
And so I thought, well, you know, I'll just have a beer with them and.You know, I'll be friendly, and they'll think I'm really neat, and then they'll come closer to the Lord.
まあでもビール一杯ぐらいならと思って、彼らと本当に友達だということを表したくて、一緒に飲んでいました。
But it didn't work.
でもまあうまくいかなかったんです、ね。
What happened? They influenced me.
何が起こったかというと、彼らの影響が私に本当に大きく与えた。
I mean, before I knew it, there was another beer. Yeah, get up, go to the bathroom, come back, and there's another one. They ordered another round. And...
で、まあ、一杯だけと思っているのが、まあ、トイレに行って戻ってくると、また次の一杯がそこにあって、
And pretty soon, I knew, I was sinning. I was getting drunk.
で、まあ、すぐにこう、自分は、これは、自分は罪を犯しているって分かるんですけれども、まあ、飲み続けて酔っ払ってしまうわけです。
So, anyway, after that, I made a decision. I'm just going to stop drinking.
で、ある時、まあ、もう飲むことはやめようと決心しました。
And the first time, it was a little weird, you know, we're ordering around and I think I'll have a Coke or something like that.
で、まあ、その決心した最初の時、まあ、同じメンバーでこう行った時に、お酒を注文しないで、まあ、自分はコーラを飲むと、言った時ちょっと変な感じが。
And they kind of looked at me. Oh, you know. Kind of.
今彼らはちょっと不思議そうな感じで見てました。
And I said, maybe kind of a weak voice. Well, I'm gonna stop drinking.
で、まあ、弱々しくなったと思うんですけども、お酒飲むのはやめたんだと言いました。
Anyway, next time I went out, I was just with my boss.
で、まあ、その次の時に今度は自分のボスと二人だけで出かけました。
And he said, I think I'm going to stop drinking beer.
そしたら、彼も、自分もお酒を飲むことをやめると言ったんです。
He said, I'm gaining a lot of weight.
彼は、ちょっと最近体重が増えてきちゃってと。
But you know, it's interesting. He started to talk to me about the things of the Lord after that.
でも、面白いのはその後今度彼の方から、主のことについて、話をし始めた。
We went to a Christian event together.
で、まあ、一緒にクリスチャンの集会にも行ったこともあります。
And I could see my life was, I was influencing, I was moving him toward the Lord.
で私が、彼を本当に主の方に、少しでも近づけることができたということを。
Where before he was moving me, pulling me away from the Lord.
以前は彼の方が私を神様から遠ざけようとしていました。
So don't be afraid to be different.
ですからどうか、他の人と違うということに恐れを覚えないでください。
Now back to the text. It says, "How he who restrains will be taken out of the way."
また聖書に戻りますけれども、どうやってこの引き止めるものが取り除かれるのでしょうか。
Or how will he be taken out of the way? And in 1 Thessalonians he talked about what we call the rapture.
で、第1テサロニケで私たちが敬虚と呼ばれることが書かれています。
And that would be the church taken out of the world.
で、それが、まあ、教会が引き上げられる、取り除かれると思います。
Back to 2nd chapter 2 here. I'm going to read verses 8 through 12. And then the lawless one, the Antichrist, will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth.That they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Verses 8 through 12. 8
節から12節をお読みします。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。
Now we're told that the lawless oneWill come with great signs and wonders.
ここで不法の人というのがあらゆる印とか不思議を持って現れると。
Which will be the work of Satan.
それはサタンの働きだと。
You know, it's really important. You shouldn't attribute everything that's supernatural to God.
私たちはすべてのなんかこう超自然的なことが神から来たと。いうふうに位置づけるべきではないと思います。
I remember when I was in Fiji.
私がフィジーにいた時ですが、
and we were there. We were out, kind of out in the countryside, and our ministry was we would just made friends with the people. We would go to different farms.
で、まあそこは田舎の方で、私たちは、いろいろなその農場に行ってそこの農夫の人たちと、知り合いました。
And we would make we eat great food.
まあ、素晴らしい食事をいただいて、
and slowly we'd make friends and you'd be able to share the gospel with them.
彼らとゆっくり時間をかけて友達になって、そして福音を伝えていきました。
And I like this sort of evangelism because, you know, right at the beginning I didn't just say, oh, you're worshiping the devil, you know, these Hindu gods.
まあ、そういう時間をかけるやり方というのは私は好きだったんですけれども、 会っていきなりあのヒンズー教の神を拝んでいる人にあなたは偶像礼拝をしているとかっていうこと
をしたくない。 we're able to have time and is able to build up a relationship and then just start to share.
私たちはまず時間をかけて本当に関係を築き上げてから、シェアします。
And this guy, I got to the point where I asked him, well,We knew we were worshiping different gods, but I said, "How do you know your God loves you?"
そしてもある男性と話をしていて、私たちはお互いに別々の神を拝んでいることを知っていましたけれども、ある時私は彼にどうやってあなたの神はあなたを愛していることがわかるんですかって聞きました。
And he got up suddenly and went inside the house.
そしたら彼は突然立ち上がって出てってしまったんです。
And I thought, "Oh, did I offend him?" You know.But he comes back with this little board of pictures, snapshots that was kind of his picture frame.
彼はなんかこう大きなボードにこう写真が写真をボードにしたものをこう持って戻ってきました。
And they were pictures of him, and one of them was a picture of him walking across the fire.
そしてそのうちの一つの写真というのはその人が火の上を歩いている。
In this area of Fiji, they did that quite frequently.
で、まあ、このフィジーというところではそういうことはよく行われているようです。
And they would take these skewers, you know, like they're like little straw, little coffee stirrers, and they'd stick them through their cheeks and tongue and walk on the fire.
で、まあ、なんかこう、藁の尖ったみたいなものをこう、いろいろ顔に刺したりとかして、そして、その火の上を歩いていくそうです。
He had another picture of him withA pot about like this, a boiling oil, like a big wok.
で、まあ、もう一つの
wok.
Wok?
A pan, a big pan, fry pan.
もう一つの写真というのは、まあ、大きなこうフライパンみたいなところに油がこう煮えたぎっていました。
And he was sticking his hands in the oil.
そしてその中に彼が手を突っ込んでいる写真だったんです。
And it was a supernatural thing.
で、まあ、それは本当に超自然現象。
But it was very demonic.
でもそれは、悪魔的な力だった。
But I was sort of left kind of, oh, what do I say?
でも私は本当に何て言っていいかわからなくなりました。
You know, I've never walked on the fire or anything like that.
そんな火の上なんか歩いたことないし、何と言っていいかわかりません。
And I just was speechless for a moment, and I just said,Well, my God never asked me to walk on the fire.
しばらく黙ってて、で、まあ、私の神はそんな火の上を歩いて
ない。I walk around the fire.
火の周りを歩くと。
But then I said, but you know, then I was able to say, but my God sent His only Son to die for me.
でもまあそこで私は彼に、私の神は私の罪のために。死なせるために一人を送ってくれたという話です。
I don't need to walk on fire.
私はその火の上を歩く必要はないと。
But I need to have my sins forgiven.
でも歩く必要はないけれども私の罪が許される必要があるということを言うことができます。
Anyway, I'm almost done here. Verse 11, it says, God will send them a strong delusion.
11節のところで神が惑わす力を送られると書いてあります。
You know, if people reject God long enough, the Bible teaches that God is going to give them over to a delusion.
聖書はもし人々が、長い間神様を拒み続けるとしたら、神はその人たちを、騙されるところにこう送られると書いてあります。
You see that in Romans 1, chapter 1, it said that they exchanged the glory of God for a lie.
ローマ人への手紙の一章のところでは、彼らは神の栄光を欺きに変えたと書いてあります。
Romans 1:21, because though they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful.But became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened.
ローマ書の一章の21節のところでは、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。とあります。
And then it talks about how God gave them over. He just allowed them. Pretty soon, and it mentions different sins that they got involved in.
そして、まあ、その後に神様は彼らを、悪の欲望に引き渡されたと書いてあります。
And in the same way, in this tribulation period, these signs, with these signs and wonders and the Antichrist, will there'll be a great delusion. People will believe it. And God will allow them to believe it.
そしてそれが同じようにこの大患難の時にも不法の人がその不思議な印とか力を持って現れた時に人々が信じない人々がそれをその不法の人を信じることを神は許されると書いてあります。
Verse 13-15 here. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through the sanctification by the Spirit and belief in the truth, to which he called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle.
13節から15節です。しかし、あなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉、または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。
In verse 13, Paul says, God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit.
13節のところでパウロは、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからですとあります。
The word sanctification means to be set apart.
この清めという言葉は、清め、分かたれる、別にされるということです。
And God has set you apart by His Spirit. He's kind of put you in another category. You're His. You're set apart from the world.
神様は、御霊によって皆さんを、この世から別のものとして分けてくださったんです。
And it tells us in verse 14 why we're set apart.
で、4節でなぜ私たちは、そう分けられたのですか。
For the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
それは私たちの主イエス・キリストの栄光を得るためだと書いてあります。
We have a glorious future to look forward to.
私たちは本当に栄光に満ちた、将来が、
I mean,
希望された、約束されています。
It'll blow your mind.
もう本当にそれは信じられない、想像できないものだと思います。
So hang in there.
ですから頑張ってください。
Jesus is coming back soon.
イエス様は、本当にすぐに戻ってこられます。
I'm going to close by just reading the last two verses.
最後に16節、17節を読んで終わりにしたいと思います。
Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work.
どうか私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身が、あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように。
Let's pray.
お祈りします。